こんにちは、ホームカミングスの福富祐希です。今回はピントスコープスペシャル企画としまして、歌詞作家チネカの土屋美桜さんによる連載コラム、チネカのアイスクリームノートザムービーと、僕福富祐希のビデオショップコーナーという連載コラボ企画をピントスコープ初の音声配信でお送りします。チネカのアイスクリームノートザムービーでは、映画に登場するアイスクリームにまつわるコラムと、そのアイスを土屋さんが実際に作って再現しています。僕はそのコラムですね、まあ、本当にすごいいいコラムが始まったなとい こう面白いですねっていう、こう編集部の方とお話していたところ、なんと今回企画が立ち上がり、ピントスコープの中でコラボをするということで、そして今日はですね、ズームというオンライン会議アプリで土屋さんのご自宅と自宅をつないでですね、画面越しに土屋さんにレクチャーをしてもらいながら、アイスクリームを作っていきたいと思います。もちろんアイスクリームを作りながら、家での映画の楽しみ方や映画との出会いについてもお話ししたいと思っております。それでは土屋さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はじめまして、土屋美桜と申します。
はじめまして。いつもですね、あのコラム、まあ、新しく始まったアイスクリームノートはもちろん、前にの映画の中に出てくる食べ物のコラムもすごい面白くて、シェイプオブザウォーターライムのパイ
フライムパイ
読んでました。
ありがとうございます。私もあの福富さんのコラムを読ませていただいて、独特の言葉遣いがすごい好きで、情報がすごい丁寧というか、過去の引用をしっかりしていたりとか、自分が行ったお店の情報が入っていたりとか、はい、そういう読者に対する丁寧さみたいなのを結構ハッとさせられて、自分のコラムが自分よがりなコラムに思えて、一人勝手に反省して、5月に公開のコラムはちょっと福富さんエッセンスを勝手に入れて見ました。
コラムについてはまた後ほどいろいろと伺いたいと思います。それではですね、今日作るアイスをご紹介いただけますでしょうか。
はい、今回はアレハンドロ・ホドルフスキー監督のリアリティのダンスに出てくるアイスを作ります。
リアリティのダンス、ご紹介をちょっとお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、まずあのアレハンドロ・ホドルフスキー監督というのが、あのチリ出身の監督で、彼の幼少期の自伝的な作品だと言われているものなんですね、はい、すごい少年時代がチリの大恐慌の時代だったりとか、いわゆる温かい家庭ではなかった家庭で育っていて、そういう記憶からこう自分を解放してあげたいみたいな思いがあって、でその現実をこ うまくこう消化させて記憶を再構成したようなこうファンタジーになっている、うんうん、その幼少期チリが厳しい状況にあって、うん、そういう状況って今に結構近いところもあるかなっていうのもあって、自分の願いが叶わないとか思うようにいかないっていう時に何をしたらいいんだろうみたいな状況下でこう見ると、結構心に来るものがあるかなとい う、
うん、
ただ映画自体すごく辛い作品にはなっていなくて、母親がオペラ歌手になりたかった母親らしくて、オペラ歌手になれなかったけど映画の中でオペラ歌手にしてしまったりとか、アレハンドロ自体が変な金髪のカツラをずっと着させられてたりとか、うん、そういう美術だったりとかキャストの振る舞いみたいなのがめちゃくちゃアーティスティックに
注
目されているので、
うん、
こう美術的なものを見るっていうところでまず楽しめるのかなっていう、うん、ストーリー的にも他の作品に比べて結構見やすいかなと、
はい、ちゃんとまあ一応筋が
こう、そうですね、
わかりやすくあるという
かなりわかりやすいと、うん、そんな作品です。
僕もあのアップリンクの配信で見て、
見ました。
そう、今まで見たことなくて、多分京都だと京都シネマで上映したと思うんですけど、なんかビジュアルは見たことがあって、
うんうん、そうですよね、結構話題になってて、
そうなんですよ、なんか結構本当に今の時代にもなんか、
うん、
あ、変にあっちゃって、あっちゃってるというか、
そうですね、
劇中の中でも病気の流行りやとかも出てくるし、うん、なんかそういう本当にこう持たざる者の人たちの話でもあるというか、
うん、
ファンタジーみたいなの場面とかもありながらも、リアリティのダンスっていう、こうタイトルっていうか、なんかそのタイトルに込められてるなんか意味合いみたいなのがすごい面白いというか、いいタイトルだなってすごい思いました。見終わった後にすごい思いましたね。
いつもノートを持って映画を見てるんですけど、ノートにアイスクリームとかドーナツとか、お葬式とか、犬とか猫とかカテゴリーを作っていて、アイスクリームの項目のところを今回ちょっと見返していて、動画の中にアイス売りのおじさんが出てくるシーンがあって、水と空気と大地と火でできていますって言いながら売るアイスがあるんですけど、そのアイスが一体どんなアイスなんだろうと思って映画の中で楽しみにして見ていると、こう出てくるアイスが普通のバニラアイスみたいな、
そうですね、
あれみたいな、想像してたものと違ったみたいな感じになるんですけど、ある意味でこう見る側にこう想像力を委ねているアイスというか、なんかやっぱり今こういうコロナとかのことがあって、私個人的には想像力みたいなところをすごい大事にしたいと思って日々暮らしているので、改めてこう水と空気と大地と火って一体どんな材料に当てはまるんだろうみたいなのを考えて作れたら楽しいかなと思ってこのアイスを選びました。今回初めてズームでこうアイスクリームを一緒に作るという企画なので、なるべくその工程が簡単なものにしたいなと思っていて、普通アイスクリームってちょっとアイスクリームメーカーと特殊な機械が必要になってきたりするんですけど、それなく作れるものっていうふうに考えていったときに、氷菓というかき氷とかシャーベットみたいなそういうものにもくくられるものになってくると、少し作り方が簡単になるなっていうところもあって、4種類材料をどう温めていこうって考えたんですけど、水を生クリームとしてます。で、空気はアイスクリームを作るときに必要な作業の一つで、攪拌という作業があって、混ぜる作業なんですけど、空気を攪拌としていて、で、大地はその大地からなる食べれるものっていうところで考えて、果物にしました。火も、同じように大地とも重なってくるんですけど、心に火をつけるみたいな、何かのきっかけになったりとか、こうスパイス的なこう要素として、ハーブとかスパイスを割り当ててみました。お互いに同じものを作るっていうよりは、それこそ想像力のアイスなので、お互いに違うものができたらいいなっていうところもあって、水と空気は固定なんですけど、大地と火を6種類ずつ私の方で、で、福富さんにも1種類ずつ選んでもらって、私の方でも選ぶという感じにさせてもらいました。それで、大地の果物なんですけど、バナナとイチゴ、で、ここは生の果物で考えていて、で、あとは缶詰なんですが、パイナップル、チェリー、みかん、黄桃の全部で6種類。スパイスは、ローズマリー、シナモン、ミント、ジンジャー、ミルとクローブ。この6種類で提案させてもらってます。で、私は今回パイナップルの缶詰とローズマリーを選びました。福富さんは何を選びましたでしょうか？
キスクイのそのチェリー好きで、シンプルにそのチェリー味っていうのが、この世のテイストで一番好きなんですけど。
そうなんですか。
で、これチェリーもあるから絶対チェリー買おうと思って、スーパーに行ったんですけど、やっぱチェリーの缶詰ってどうしてもちっちゃい、キスクランドっていうやつしかなくて、チェリー諦めて、応答を選んで、用意したんですけど、これがまたちょっと問題があって、量だけ見て買ったんですけど、今朝、もう一回準備しとこうと思って見たら、内容総量と定量が違くて、これはまずいと思って、今朝、声優に走って行ったんですけど、応答が売ってなかったので、ちょっとここでも
う
サクランボ、
嘘買
って混ぜることにしました。
すごい。めちゃめちゃクリエイティブですね。どんなアイスなんですかね、それ。
はい。で、スパイスも一応2種類用意して、一つはこのシナモン。
あ、いいですね、シナモン。
と、あともう一つ僕が目がないスペアミント。どうしてどちらが合うのかをちょっとお聞きしようと思って。
多分シナモンの方が合うと思います。
はい。ありがとうございます。じゃあ、応答とチェリー、プラスシナモンの選んだ。
じゃあ、早速作っていきましょう。
はい。よろしくお願いします。では、それぞれですね、PC を持ってキッチンへ移動しましょう。
まずは、缶詰だったら缶詰を開けます。で、果物は果物を洗って、抜いておきます。で、それを L サイズぐらいがいいと思うんですけど、ジップロックに全部入れて、 すいません、ちょっとさっき材料のところに入れられてなかったんですけど、今回砂糖も使ってます。砂糖も大地に値するところなんですけれども、砂糖菌からの砂糖 で、
うん、
で砂糖を缶詰の場合は 360g の缶詰に対して砂糖 20g で、缶詰はシロップ漬けでもともと甘くなっているので、果物の場合は缶詰の3倍の砂糖の量っていう風に考えてもらえると分かりやすいんですけど、果物360に対して砂糖 60g、
はい、
この分量を両方ともジップロックに入れて袋を閉じます。
はい、
したら袋の上からこう揉み込む感じでギュッギュッとよく揉んで、
はい、
ちょっと身が残るぐらいで全然大丈夫なので、揉んだら平らな状態にして冷凍庫に入れて冷やし固めます。
はい、
2時間から3時間ぐらい固めたら十分なので、
はい、
それが、第一工程です。
はい、
今回はそこまでやってきてもらっている方、はい、
そうなん
で、冷蔵庫から生クリームを取って、円筒形の器に生クリームを 100ml、
はい、
はい、入れます。そんなに分量はあんまり正確じゃなくても大丈夫で、普通だったら100超えたりとか。そしたら、用意しているハンドブレンダー、
はい、
ミックスで泡立てていきます。
はい。
なんとなく7分立てとか8分立てぐらいのイメージで。
あ、はい。じゃあ多分もう。
あ、もうできました？
はい。だいぶハンドブレンダーにめっちゃついちゃいますね、クリームが。
そう、ついちゃうんですよ。だから私はいつも60とか120とかちょっと多めの分量にして、
うん、
ついたやつはなんか舐めちゃったりとかするんですか？
あ、最高、舐めちゃおう。うん、全然甘くない。あれ
多分砂糖入ってないから。
あ、そうなの。失敗してなかったもん。
いや、今回は生クリームにはあえて砂糖を入れない感じに、
うん、なるほど。
果物にあえ最初に砂糖を混ぜておいた方が凍った時に硬くなりすぎないですね、
うん、
こう冷凍庫に入れた時に、
はいはい、
あと砂糖がこううまくこう水分化してくれるので、
うん、
ザラッとした残りが生きにくいっていうのもあります。で、大体どのくらい泡立ちました？8分立てぐらい。あ、結構。
行き過ぎたぐらい。ちょっと固めになっちゃった。
8分立てぐらい。生クリームあっという間に泡立っちゃうんで。福富さんは普段料理とかされるんですか？
料理すごい好きで、お父さんが、もともと中華料理のコックさんで。
すごい。
お母さんも結構こう趣味でいろんな料理作ってたんで。なんかすごい、それ見ながら手伝ったり、こう料理することにすごい興味がずっとあって、で、京都で住んでた時は、狭い部屋だったんであんまりできなかったんですけど、もうちょっとこうキッチンが広めの部屋になって、もうずっと毎日自分で料理
やってます。やってるんですね。
料理もすごい好きですね。お菓子以外普段どんなお料理されるんですか？
私は、まあ、基本お菓子作ってるともうなんかこれ以上立てないって感じになっちゃうことが多くて、
うん、
もうお菓子ずっと立って作ってるので、
うん、
だから結構冷蔵庫にあるものでその場でザザッと作る感じが多くて、
うん、
でもこう料理を作った時に生まれる匂いみたいなのが好きで、
うん、はい、
なんかこう仕事とかこう終わった時に家の中にこう料理の匂いがすると、それが自分の多分スイッチのオンオフになってるというか、
はいはい、もうオフになるってことを。
そうです、そうです。何にも普段匂いがないから、唯一匂いがする時間が料理の時間だけで、
はいはい、
料理を作ると一瞬こうオフになれるみたいな、
はいはいはい、
感じがやっぱりいいなと思って。でもやっぱり自分で作るご飯もいいけど、誰かに作ってもらうご飯が一番美味しいな。
まあね、それはそうなんだ。そう、
うん、はい、じゃあ生クリームが泡立て終わったので、
はい、
冷凍庫から凍らせておいた果物、はい、とジップロックになるべく平らに入れて凍らせてくださいって話してたと思うんですけど、それは今からちょっとこう上からさらにこう砕きたくって、
はい、
砕きやすいようにするためになるべく平らにっていうことで、
はい、
でこう凍らせておいた果物を上からちょっと揉む感じでほぐしてあげて、
で、ざっくりこうほぐれて、器に入れられるくらいにバラバラになってきたら、うん、はい、今泡立てた生クリームのところに凍らせておいた果物を入れていきます。
このアイスはどうやって思いつかれたんですか？
アイスって、生クリームってすごく実はシンプルなお菓子で、材料も、基本はもう生クリームと卵と果物とか、その、タイトルになる、いちごアイスクリームだったらいちごとか、そういうすごくシンプルな材料なんですけど、そこにこう立ち返るというか、果物って、まあ第一様みたいなこととか考えて、それこそチョコレートとか、第一にハマる素材ってもっともっといっぱいあるんですけど、でも、作りやすいっていう、今回観点が大事にしてたので、
うん、
今手に入りやすいものっていうところから、
はい、
缶詰だったら手に入りやすいかなとか、うん、今この季節だから、この果物だったら手に入るかも、みたいなのを考えて、今バナナは一年中手に入りやすい果物になっているので、
うん、そうですよね。
あとバナナは加工がすごくしやすい果物なので、バナナの場合、生クリームを入れなくても、凍らせたバナナを、ただ攪拌するだけでもアイスクリームみたいに なっちゃうんですよ。なんかそういうの今回思い出しながら、考えました。はい、それで、今入れたと思うんですけど、全部入りました？入れ物に。
全部入りました。
あ、入りました。そしたら、ね、それをまた、バーミックスとハンドブレンダーで、ガーッと混ぜていきます。
はい、強さは真ん中ぐらい。
真ん中ぐらいかな。
はい。
はい。
これまで、ズームを使ったりしてます
か？ズームは、もう今全部ズームとかになってて。
はい、そうですよね。
この間、何回か友達と、ズーム飲み、
はい、
みたいのは、やりました。一人は、この春、本当はワインバーみたいなお店をオープンする予定だったのが、オープンできなくなっちゃったので、その人からワインを買わせてもらって、それからその、飲み会の当日、家に届くんですよ。
はいはい、なるほど。
その届いたワインに合う料理は各自作って、みんなその同じワインを片手にご飯を食べるっていう会みたいな。
いいですね。
うん。さとみさんは何かやります、やってます、ズーム
で。そのバンドの打ち合わせとかそういうのも全部ズームでやってて、うん、まあ、打ち合わせ、まあやっぱ打ち合わせ、仕事系は全部ズーム、それで派生してもそのまま打ち合わせで終わってそのまま残ってみんなでちょっと話したり、まあ本当その喫茶店行くみたいな、お茶するみたいな感じで、と話したりしてます。やっぱこう、もう僕その家の近所に知り合いも全部住んでなくて、
ずっ
と一人で家いるんで、
うんうんうん、
寂しすぎて。
確かに、そっか、そうですよね。今、あれですよね、バンドとかも活動が。
うん、今はもうみんなで遠隔で曲作るやり方を習得しようとしてるっていうか、
すごい遠隔で曲作り、なんか新しい曲が生まれそう。
ね、なんかでも本当そういう、この状況やからこそできる何かみたいなのが多くなりそうな、ね。
どうですか？混ざりました？
大体こんな感じですけど、どうですか？
あ、いいですね。なんか固形があんまりない状態になれば。
あ、はい。
そしたら、その器ごと、いとこに入れちゃいます。
はい。
1、2時間凍らせる感じです、これを。
はい。これはもう、このハンドミキサー的なものがあれば、もう、すごい便利ですね、これ。
そうですね。やっぱハンドブレンダーとか、すごい便利ですよね。
これは。
結構やっぱ料理でも使うことが多くて。スープ作るときとか。このアイスは、もうあとは、もう混ぜるだけなので、
はい、
今の混ぜて、だいたい全部がこう混ざった状態になったら、冷凍庫に入れて、2時間凍らせたら、また同じことをやるんですよ。もう一回、攪拌して、はい、もうそれで終わりでもいいし、やりたかったらもう一回攪拌してもいいしっていう感じで、
はい、
もう完成です。
冷蔵庫に入れて、映画を一本見て、
終
わってまた混ぜるみたいなこと
ね。そう、それ、すごいナイスですね。その時間の使い方は。はい。というわけで、一回ここで終わりになります。ラ
ップとかせずに、もうこのまま。
ラップしてもいいですよ。私、めんどくさがりだから、ラップもしないで冷凍庫入れちゃいました。
僕、ちょっとカレーを大量に冷凍庫に入れてるんです
か。ああ、そうなんだ。と、匂いとかがあるから
。はい、洗って、はい、入れました。
はい。で、国販するとき、冷凍庫から出すと、まあ、ちょっと硬くなってるので、
はい、
少し力がいるかなっていう感じなんですけど、でも基本は変わらないです。もう。
はい、
で、あ、そうだ、それで1個ごめんなさい、1個だけ忘れてた、あの、スパイスを入れてないんです。なので、うん、次の攪拌の時に、
はい、
スパイス入れてください。スパイスの分量は、一つまみっていうイメージです。
はい、
指でスパイスの山からちょっとつまんだ時に持てるぐらいの量っていう感じで考えてもらえると分かりやすいかなと思うんです。
はい。じゃあ、僕はシナモンを振りの時に入れます。
はい。瓶だと3、4振りっていう感じかな。
はい。
一緒に攪拌してあげてください。
はい。いや、いいですね。今からもじゃあ映画見ようと思うんですよ。最近どんな映画をご覧になられました？
まあ、っていうかもう普段から狂ったように見てるんですけど、もしかしたら映画依存症なのかもしれなくて、映画を一回も目にしない日がないんですけど、
前に、はい、
最近は、それこそそのアップリンクさんのオンライン配信のやつでも結構見たりしていて、ラッカーは静かに虐殺されている。
旧映画。
はい。顔立つところどころ、それはJR と、フランスのアニエスベルだと思
うんです。アップリンク京都。いや、いい場所にあるんですよね。新風館っていう、すごいいい建物がもともとあって、まあ、ショッピングモールではないけど、一つの建物にいろんなお店が入ってる、すごいいい建物があって、それが一回建て壊されてしまって、
うんうん、
それをまたなんか再開発というか、新しく作り直すみたいなプロジェクトの中にアップリンクが入ってるんですけど。
いいですね。
そうなんですよ。ちょうど本当に京都の市内の一番真ん中にあるというか。
じゃあちょっと訪れやすい場所なんです
か？そうです。本当にその半径3キロとか4キロの中に映画館がもう5つも6つもあるんで。
あ、そうなんだ。
京都シネマと南海館、出町座、で、アップリンク。と、あと、シネコンっていうか、普通にこう、そういうイオンとかに入ってる映画館とかが、本当に遠くても6キロとかの距離にあるって。
ちょっといいですよね。
自分が関西こんな好きやったんやと、めっちゃ思います。
最近見た映画。
最近、本当に昨日見たのは、ネットフリックスで、ハーフオブイット。
あ、私も見ました。
よかったですよね。
うん。ハーフオブイットもなんか、さりげなく同性愛についての話とか、盛り込まれてたりとか、アジア人とかの差別というか。
うん、そうですね。英語が苦手で、みたいな、
うん。あれが、その、なんて言うんだろう、めちゃくちゃさりげない感じで描かれてるのとか、
うん、
登場人物がみんなすごい愛おしい感じ。それがすごくいいなと思って。あと個人的にいいなと思ったのは、この主人公の中国人の女の子のお父さんが家でいつも映画見てるじゃないですか。
はい。
画面がいつも名作ばっかで。
めっちゃもう昔の映画を。
そう。
VHS とかで見てる感じです。
そうそう。多分カサブランカかなとか、
うん、
多分ベルリン天使の歌かなみたいな。一場面しか映んないからちょっとわかりにくいんだけど、
はい、
一場面、一番多分いいシーンっていうか、いや、いつも山場だよとか言って、
はい、今
が山場だからみたいな、
うん、
があったの。あの感じすごいいいなと思って、私の人生の山場はどこなのみたいな、
うん、
セリフもあったけど、そういう捉え方すると、こう人生とかこう生きる道 の、 このアップダウンの面白さみたいなのが、
うん、
まあ、それこそ映画的に歩めるというか、
うん、
特に今とかやっぱりどうしても単調になっちゃうじゃないですか、こう、
はい、そうですね、
どうしてもメリハリがつけられないとか、ずっとこう落ち込んでしまうとかあると思うんだけど、一日の中で小さな山場みたいなのをやれたら楽しいかなとか思って、
うん、そういう映画的監督みたいなのを生活の中で感じながらって、うん、考えながら生活するのは楽しいです、
うん、
で別に誰かといなくても一人いるときでも、
うん、
そういう視点というかカメラに撮られてるような視点というか、
見られてるって思いながら生活するのもなんかいいですよね。
うん。たまにそういう瞬間ありますもんね。
今日は今のこの対談が人生の山場かも。
あら。やっぱ早く映画館に行けるようになると嬉しいです。
そうですね。映画館ね。
ウェス・アンダーソンの新作も、本当は夏に公開やったけど、秋とか冬になるみたいで。
ああ、そうなんだ。そっか、ウェス好きなんですもんね。トミさん。
好きで。
なんか後ろに、それ、犬ヶ島のやつ。
これ犬ヶ島のポスターと、
やっぱり。
グランドブダペストホテル公開された時の韓国で配られてたチラシの。
飾ってるんだ。
買ってるんです
。すごい。めっちゃ本じゃないですか。
やっぱ映画をめちゃくちゃ好きになるきっかけの人って感じで。
ああ、そうな
の。一番映画にのめり込む初めがウェス・アンダーソン。
いわゆる、その、なんて言うんだろう。まあ、良質な映画ですよね。
うん。
もちろん映画への愛が当たり前にそこにめちゃくちゃあって、そういう美術とか音楽とか、キャスティングとか、
うん、
すごい本当に細部まで監督の目が行き届いているというか。
それがね、特に初期がすごい好きで、最近のこう、スパークしてる感じよりも。
あ、わかります。
最初の頃のニューヨーカーに載ってる小説みたいな世界観。
うん、私も初期の方が好き。
ね、なんか。うん、あの感じ、でも新しいやつ結構あの感じっぽくて。
あ、そうなんだ。
そうなんだ。すっごい楽しみで。
うんうんうん。
久しぶりにこうビル・マーレーが結構メインっぽくて。
あ、そうなんですね。
楽しみ。
ね、楽しみ。あ、ひとみさんのコラムを読んで、やっぱすごい映画が好きなのがものすごいこう伝わってきて。
一番最初はお父さんお母さんが金曜ロードショーとか。
うんうんうん。
取りためてたんですよ、昔。
へ
ぇー。だからターミネーターとか。
あ、なんか
フューチャーが初めてテレビで放送しますみたいなのがすごい残ってて家に。そういうのを暇つぶしというか小さい頃に見てて、多分全部は理解できないんですけど、細かいところまで。うん、頭で考えるより先にこう映画が楽しいみたいな。
うんうんうん、
だから結構そういう80年代のああいう映画たちがなんかこう、ルーツのルーツにはなってて、映画っていうものに対する。で、その後ちょっとこう、音楽とか好きになっていくと同時に、なんかテレビとかで映ってないカルチャー、中学生、本当に田舎の海のそばの町だったんですけど、
うん、
そういうこう、雑誌とかに載ってないようなサブカルチャーっていうか、それこそジョゼとか、そのクラスのみんなは全然コミットしてないような、そこにこう音楽と一緒に、こうクルリが音楽やってるから、ジョゼ見てとか、うん、リンダリンダリンダ見て、そこからスマッパン好きになるみたいな、なんかサブカルチャーとして映画を好きになってる時期みたいなのがあって、
うん、
あとは高校の後半ぐらいから海外の映画を見出すようになって、それがね、なんか一気に1000円になって、DVD が1枚1000円みたいな時代で、多分それが本当高2の時に始まったんですよ、いきなり。その DVD が廉価版ですごい出だして、で、こっからこう映画を見出すんですけど、DVD 見るのもなんか全然同じぐらい素敵なことっていう。
ああ、そうだと思います。
ネットとか、まあ、DVD でも何でもそうなんですけど、別に映画館で見ることが全てじゃないかな。持ってて、
私もそう思ってます。だから映画館の良さってもちろんすごいあるし、あそこでしか手に入れられない時間とか体験とか、あとやっぱりその海外からマニアックで良質な作品を選んで、こう日本に持ってきてくれてる、
うん、
最近力入れてる映画館、それこそアップリンクさんみたいなところとか、そういう映画館の貴重さというか大切さってもちろんあるけど、うん、なんか DVD とかそういう配信で見る良さみたいなのももちろんあって、
うん、
スピード感がいいなとか、それこそ社会的に不自由な人たち、その、そこに慣れないとか、うん、その身体的とか物理的な理由で出かけることができない人たちとかにとってもそうだし、なるべくフラットになるなと思っていて、配信だと、
うん。
やっぱりどっちにも良さがあるから、こう、両方のいいところがうまくこの先、
うん、
残って発展していくといいなって。
そう、なんかどっちかがなくなっちゃうんじゃなくて、どっちも大きくなるのが一番ね、
うん、
ね、その可能性が全然あるというか、
うん、
どっちかが強くなったらどっちかが下がらなくてもいいと思う。
ね、なんかそういうきっかけになるといいですよね、こういうコロナの。
うん、そうですね。
うん、
じゃあそういったことで、
うん、
これはもう出来上がりがね、楽しみですね。これは全然具材が違うんで、出来上がりがね、全然。
いや、福富さんのチェリーが若干心配。福富さんのチェリーさ、あの、クリームソーダに乗ってる、あの、真っ赤なチェリーが。
もうあれしかなくて。
真っ赤な味が。
種も取って、一応ちょっとシロップからこう、シロップ吹いたんで、
うんうんうん、
ちょっとチープなお味になりそう。
うん、ちょっと新しい味になりそう。なんか、今まで食べたことない感じ。
だからアメリカンチェリーも一応パックで売ってて迷ったんですけど。
ああ、そうなんだ。
やっぱそういうチェリーで言うと、ああいう感じのよりかは。
あ、そうだね。チェリーだと、一回いわゆる装飾的なチェリーよりも、フレッシュなチェリーだったり。
うん、なるほど。
今回ちょっと手に入らなかったって言ってたんですけど、結構酸っぱい系のよくあるチェリーパイとかに使うような種類のチェリーの缶詰があって、そういうのの方が味にちょっと深みが出て、
これ、ま、塊次第、引き続き、レクチャーお願いします。ということで、一旦じゃあ、ここで、締めさせていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。